今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
インタビューアーの武田です。敦子先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回はビジネスにおける感情のお話をさせていただきました。お客様というのは合理的な行動はしないと、で価格には感情が乗ると、なのでお客様の感情に合わせて数字を使いこなすということでしたね。
はい、今回はもしかして数字だけじゃない話でしょうか。
まだまだありますよ。
ああ、そうなんですか。今回はどんなお話を。
はい、今回は数字だけじゃないのその3、時間についてです。
あ、時間ですか。時間っていうと少し数字的な感じもしますけれども。
はい、時間の概念がないと数字を読み間違えてしまうんですね。
そうなんですか。時間っていうと、まあ、普通に時計の数字っていう感じがしますけれども、
はい、はい、そうですね。
そういうことではなくて、はい、今回は経営ですとか、まあ、そういうことに関しての数字のお話ということで。
はい、そうです。
はい、読み間違えると一言で申しましても、若干ピンとこない部分があるんですけど。
あ、そうですね。そしたらこんな例えはどうでしょう。例えば商談に行くときですね、電車だと1時間かかりますと、タクシーだと20分で着きます。さあどっちを選びますかという話です。
はい、まあ普通に考えたら電車の方が安いですし、まあ、ちょっと1時間かけても電車で行こうかなって思いますが。
いえいえ、実はこの話、前提がないとダメなんですね。
はい、前提ですか。
はい、例えば、まあ、社長であるあなた、
はい、
時給5000円の仕事をするとしますよね。
はい、
そうしたらどう考えます？
あ、確かに時給5000円がかかってしまいますね。電車ですと1時間、
はい、
こちら5000円の時給、
はい、
でタクシーでしたら20分、
はい、
でこちらでしたら3分の1なので、だいたいそうですね、1500-1600円ぐら
い
と考えます。
は
い、そうなりますと、そうですね、電車で行ったら例えば160円だとしても1時間で行くので5160円、
はい、
でタクシーで行くとして、例えば2000かかったとしても、あ、3600円ぐらい、
はい、
あ、タクシーの方が安いですね。
そうなんですよ。
はい、
例えばタクシーの中で、例えば打ち合わせのための資料を見たりとか、商談、別の仕事の電話ができたりとか。
あ、はい、
時間を使うこともできるわけですよ。
あ、そうですね、確かに電車の中で立っていったら資料を見ることもできませんし、
はい、
あと誰かに見られていけないような資料をこう広げてみるわけにもいかないですよね。
そうですよね。はい、このように時間単価っていうんですかね、そういう考え方っていうの大事なんですよね。
はい、通常考えつかないですね。やっぱりどうしても経費削減って言って、じゃあここは2000円かかるタクシーよりも160円の電車で行こうとか考えてしまいますけれども、
はい、
やっぱりそこはやっぱり時間として短い方が自分の時給も含まれているなんて普通思いもつかないので。
そうですよね。
はい、
これが新人の、まだ営業入りたてです、売り上げも取れないような新人だったらこういう話になりませんけれども、ね、社長であるあなたは5000円が稼がなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
はい
はい、
あなたが動くことについて5000円かかるわけですよ、1時間、
はい、
という考えていないといけないわけですよね。
あ、なるほどですね。まあ、新人くんはまあ電車でいいと思いますけれど確かにそこで時間的に長くかかってしまうけど、お金が浮くっていう考え方をしてしまっては逆に損をしているということで。
そうですね、
はい、
要は時間を買う感覚っていうんですかね。
はい、なるほどですね。ですと特に時間が短ければ特急料金がかかったりですとか、そういったものもやっぱり時間に対してのその数字の感覚ということでよろしいんでしょうか。
はい、そうです。
あ、
このようなサービスでもありますよね、実際に。例えば速達が高かったりとか。
あ、はい、 そうですね、クリーニングなんかも翌日仕上げより当日仕上げの方が高かったりしますね。
はい、
はいはい、他にもコンビニなんかもそうですね。そうなんですかね。そっか、コンビニであまり割引っていうのを見たことがないんですけれども、
はい、
あちらもまあ便利なところにあって24時間空いてるっていう部分で割引がないということで、
はい、はい、そうです。
なるほど、それはやっぱり時間的に便利だからっていうことで、
はい、
お値段が高くなっていると。
はい、そうです。
あ、なるほどですね。時間を買うという感覚ですね。
はい、そうですね、はい、このようにビジネス上は時間とお金の関係ってすごく大切なんですよね。
はい、
これの典型的なものが借り入れです。
借り入れですか。
はい、
はい、借り入れと聞きますと全く逆な感じがしますけれども。
いえいえいえ、そもそもなんで借り入れするんでしょうかということですね。
あ、今お金が欲しいからです
そうですよね、
はい
はい、要はなんて言うんですかね、時間をショートカットしてるっていうんですかね。
ああ、そうなりますと、例えば3ヶ月後に入る100万円があったとして、
はい、
今100万円が欲しい時にその3ヶ月分を借りるっていうことで。
はい、はい、そうです。
あ、なるほどです。
はい、はい、例えばビジネスって今やらないと旬な時期ってあるじゃないですか。
はい、
例えば3ヶ月後だったらその必要な資金が貯められるかもしれないと、
はい、
ただその3ヶ月後に始めたところで実際儲かるかどうかわからないですよね。
あ、そうですね、はいはい、タイミングが合わないと儲けられるものも儲けられないっていうこともやっぱりありますね。
はい
はい、そうなるとやっぱりこう借り入れをしてその時にお金を使って何かをすると、まあ、事業をするというような考え方が大切だと。
はい、はい、そうです、
はい、そうなりますと時間を前倒しにする分、事業を3ヶ月後だったら50しか儲けられないものを今だったら130儲けられますと、
はい、
そうなると80分儲かるから、その分なんかタイミングとしては今がちょうどいいから借り入れをして時間をショートカットすると。
はい、はい、そうですね。
あ、なるほどです。はい、はい、一つ気になったんですけれども、今支払いのタイムラグがあると言いました。で、その例えば1000万円が3ヶ月後に入ってきますと。で、このお金が今なくて会社のお金が払えないとかお給料が払えないってなったら、それはどうなっちゃうんでしょうか。
まさしく黒字倒産という呼ばれるものですね。
あ、それが黒字倒産なんですね。
はい。
はい、
売上はもうすでに上がってますと、ただ入金がもう少し後ですと、その間に経費が人件費とかかかっていきますと、でそれが払えないから黒字倒産。
あ、ですと、その黒字倒産を防ぐために、まあ、お金は貯めておいた方がいいんでしょうけど、
はい
はい、実際にそういうお話を聞きますと、黒字倒産っていうことはたまに言葉を聞くので怒ってしまうんですね。
そうですね、
はい、
なのでその時間のタイムラグというのはきちんと理解しておかないと危ないですね。
あ、はい、
はい、
ですと逆にその、まあ、お金を貯めて、事業の内容にもよるんでしょうけど、こう一生懸命現金を貯めておいて、それを使ってこうじゃあお商売をしていけば誰にも迷惑をかけないしいいような気がするんですけれども。
そうですね、ただ無借金経営って必ずしもいいんでしょうかね。
と申しますと、
なんて言うんですかね、例えばお金に余裕がないと、この商品100万円で本当は売りたいのに、いいよ現金で払うから、じゃあ80万円でって言って無理に値引きさせられたりとか。
あ、
目の前のお金が欲しいから。
あ、なるほどですね、
はい、
そうなってくると、まあ目減りしてしまったりですとか、あとはその、まあ、お金に余裕がないからといって実質無借金経営を目指したとしてもあまりメリットがない。
そうですね、
ということに。
ですので結果として無借金っていうのがベストですよね。
結果として無借金、
はい、はい、もしくは実質無借金っていうんですけども、例えば借り入れが1000万ありますと、ただ預金も1000万ありますって。
ああ、なるほど、はい、はい、
だから返そうと思えばいつでも返せる状態なんですよ。
あ、なるほどですね、はいはい、でその、まあ、現金を持ってる分非常に強いということなんですね、はい、
そうですね、
はい、
それを例えば、まあ、無理にこう無借金経営、その借り入れをゼロにしたいがためにこの 預金もほとんどなくなってしまうっていうのはちょっと怖いですよね。
あ、そうですね、はい、はい。あともう一つちょっと今疑問に思ったことがあるんですけれども、はい、例えば売上があってその3ヶ月後に1000万入ってきますっていう話さっきしました、うん、で、はい、その今その売上が売り上がってますと、たくさん物が売れてますと、はい、どんどんどんどん売れてますと、お金が足りなくなりました、まあ普通だとまあいきなり倒産とはならないと思うんですけれども、はい、そういうタイミングで無借金経営をしている方っていうのはやっぱり無理が生じてしまうんでしょうか。
そうですね、そうなると思いますね、
はい、売上をもっと上げたいけど仕入れるお金がないとか。
あ、そうですね、はい、よくある話です。
あ、そうなんですね、はいはい、そうなりますと、まあ、結果として無借金っていうのはやっぱり現金を持ってる分強いですし、はい、例えば先月100個売れました、今月500個売れましたってなったら、その来月はじゃあもしかしたら1000個売れるかもしれないっていう予測が立った時にその1000個を仕入れたりするお金がないってなった時は、
そうですね、機会損失ですよね、はい、それっていうのは。
あ、はい
はい、
ですとやっぱりそこで無借金経営をするよりは銀行さんに借りたり、あと、はい、まあ、あの出資を募ったりしてお金を集めて、でそこでバーンと伸びるっていうのがいいことなんですかね。
はい、
やっぱりよく無借金経営って聞くんですけれども、
はい、
実質無借金とはまた
別です。
別なんですね、はい
はいはい、怖がっちゃダメです、そこは。
あ、はい、企業は勢いだっていうことで
いや本当勢いですよ
やっぱりそこに落ち着くんですね、
はい、もう、はい、なんて言うんですかね、計画通りってどうしてもいかないので、
はい、
もう大丈夫なので、
はい、
ある程度考えたらもう勢いでいくしかないですね。
わかりました、
はい、
やっぱりその与えられた時間を有効に使って、はい、バーンと
そうですね、
はい、行った方がいいということ
で、はい、おっしゃる通りです、
はい、わかりました、はい、今回も佐藤敦子先生にお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。